古事記のですね、古事記の、原文をお読みくださればわかることですけれども、次から次へと神様の名前だけが出てきましてですね、何のことを言ってるのかさっぱりわからんというのが、まあ、どなたの方の考えだろうと思います。その荒唐無稽のようなお話がある一つの観点から謎を解きますと、この素晴らしいこの日本語のですね語源になっており、また人間の心のと言葉に関する究極の学問であるということが分かってまいりますけれども、どういう何のためにそんな高等無形な文章を残したのかということについてちょっとお話を申し上げます。これは今まで何回もお話をさせていただいてたところですが、一瞬の中で聞こえます大丈夫ですかだんだん年取ってくると声が小さくなってきたことですけれども、それを一つの観点から見るとまた違った文章が出てまいりますので、そのことその観点からお話をちょっと短い時間ですがさせていただきます。古事記の成立はですね、今からちょうど1290年前、今年からの西暦で712年、1290年前にできた本であります。この本がですね、今申し上げましたように雨土の初めの時高浜原に始まって、数ページの間に神様の名前がですね100以上出てまいります。まるで神様オンパレードでしてね、それで日本の宗教は多神教だという言われるゆえんなのですが、その中には全国の神社にどこの神社にも祀られてないユニークな神様の名前もございます。なぜそんなことが、ね、起こったのか。しかも古事記と申しますのはですね、その奈良時代の天皇の勅命によって、その朝廷の高官、高い位にあった大野安丸さんとその仲間だと思いますけれども、が編纂をして、それで天皇にこの差し上げた日本の歴史書であります。その歴史書がですね、上中下の3巻に分かれておりまして、その2巻と3巻は間違いなく日本の歴史なのです。それがその上妻巻と申しまして、第1巻はその今申しましたように荒唐無稽もいいところの神様の名前がずらずらと出てくる、いわゆる神様の物語なのです。その物語もですね、なぜこんなことを言わなくちゃならんのか、一国の歴史の冠になぜそんな神様の物語をつけたのか全くわからない。ですから普通の古事記を解くですが、日本の国学者はこの古事記なら古事記なんですが、この下の段、文庫本でいうと下の段、国文学全集なんかですと上の段になりますけれども、にいろんな注がついております。この注を見ますとですが、その注釈書は古代の日本人の知能指数がですが、今の大体小学校 1,2 年じゃなかろうかと思うような注が書かれております。なぜそんなになってきたのかと言いますとですが、しかもその古事記が書かれました時はですね、奈良時代と申しまして、いわゆる 日本の文化が一番盛んになった。奈良時代の文化といいますとですが、1年に1点公開されます奈良の正倉院の行物にございますように見ればですが、その中には今の工芸をもってしても作ることが不可能ではなかろうと思うような高度なの作品がたくさんございます。そういうこの栄えた時代の、しかも一国の天皇の勅命でできた本が、しかもその本がですね、歴史書のである本が、どうしてそんないわゆる子供だましのような神話を載せたのかと。しかもそれをですね、私たちが今ここでもって私がお話申し上げているように、その謎を解いてみますと、人間の心の全貌が全てわかるような、今の現代の進んだ心理学哲学をもってしましても到底足元にも及ばないような壮大な学問の領域が開けてまいります。なぜそんなことをしたのかということをこのキーポイントとしてこの世の中を見てみますとですね、ここに人類の歴史という壮大な物語が展開されてきます。その一言、なぜ古事記の神つまきが荒唐無稽な神様の物語で始まるのかということをですね、まさにこれを推理小説として言いますと、解いていくうちにですね、胸がワクワクしてくるような、この今地球上の人類の歴史が浮かび上がってまいります。いわゆる今の現代人が思っている日本ないし人類の3000年ないし8000年前の歴史がこの目の前 にあるがごとくに展開されて、それが分かってまいります。そういうことをですね、このそういうことの歴史はこの古事記の歴史編のこの末尾にあります歴史編に大体書いてございますけれども、なぜその歴史編に書かれましたような人類のドラマが分かってきたかという、一番の突破になりはこの古事記のその神話にあるのです。古事記の神話というものがなくして、いわゆる人類を説くことはできないのです。また人類の歴史というものを簡単に言いませんと、古事記の本当の意味はわからないということをですね、お考えくださって、これからこの私が申し上げる古事記のお話を聞いていただきたいと思うのです。と同時にですね、昔この古事記のその神話を発端として人類の歴史がこういうようにできてきて将来どういうようになっていくかというもののですね、もうすでに8000年以上も前にその筋書きを書いてしまった方がいるという予想もできないような素晴らしい物語なのです。一度こうなって歴史はこういうように作るべきであるということを決めて、それで1000年、1万年、8000年、ないし最新では3000年前にそのですね、準備としての布石を全てやり終えて、それで1290年前に最後の布石をしたのがこの古事記なんです。ですからその最後の布石は綿密にこの解かれておりますから、謎の形でこの古事記の全貌がよくお分かりくださいますと、人類の今までの現代の歴史とか、また人間とは何ぞやというようなことが全くひっくり返ってしまうような、そういう場面に 必ずなるはずでございますので、皆さんもお聞きくださったらですね、そのことをご自分でよく自分の心の中に通って質問してくださってですね、その実情を自分の心の中に再現していただきたいと思います。再現できないときはご遠慮なく私のどこに来ていただいて、私その一問一答で解決をしてくださるとありがたいです。禅の一問一答と違いますけども、パーツなんて言いませんかご安心くださって言わせてくださるわけです。